時刻は10時40分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM コロワイドプレゼンツホット湘南。この時間は葉山町提供わっしょい葉山。今年度のトークテーマは地域防災力です。本日のゲストは葉山町町民健康課担当課長で保健師の伊藤優子さんです。伊藤さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。伊藤さんは今回2度目のご出演ということで、はいはい、今回のトピックは災害時医療について、はいはい、お話を伺っていこうと思います、
はい。
広報葉山、はい、2月号の葉山ニュースには災害時の医療体制というトピックもありますね、
はい。
ではまずはじめに災害時医療、災害時医療救護所とはこちらからお願いします。
はい、本日は災害時の医療についてお話しさせていただきたいと思っています。大規模災害が発生いたしますと医療機関や医療従事者も被災しますので、多数の傷病者が一度に発生すると医療の需要と供給のバランスが崩れて通常の医療が成り立たなくなることが予測されています。外部から の医療関係支援者が被災地支援に入るまでには通常3日間程度要すると言われていますので、発災後72時間程度は自助、共助、公助で乗り越える必要があります。町ではこの間災害救助法等に基づいて災害時医療救護所を開設して臨時の医療拠点として運営していく予定なんですけれども、本日はその医療救護所での活動についてと、その際に町民の皆様にご理解ご協力いただきたいことについてお話しさせていただこうと思います。
葉山町ではどこに設置されるんでしょうか。
はい、医療救護所はですね、災害救助法に基づいて、市町村が設置する臨時の医療拠点なんですけれども、葉山では葉山ハートセンターの中に医療救護所を開設する予定です。医療救護所の開設にあたっては、葉山ハートセンターさんには本当に、各種ご協力をいただく形なんですけれども、原則的に医療機関としての葉山ハートセンターと町が運営する、医療救護所は別の組織になりますので、正式には葉山ハートセンターの中に開設するということになります。また大津波警報とかが発令された時などは葉山ハートセンターの中に開設できないこともございますので、そういった場合には葉山町保健センターに医療救護所を開設する予定になっております。
そういった場合誰がどのような活動をするんでしょうか。
そうですね、発災直後はまだ外部の医療支援者が入ってきてはいませんので、需要地域内の医療関係職が医療活動を行うことになります。具体的にはですね、需要医師会の医師、それから需要歯科医師会の歯科医師、需要薬剤師会の薬剤師さん、そして需要医師会の登録の看護師さんたちが、連携して医療活動を行って、町の職員と連携して医療救護所の運営を行っていくことになります。で、具体的には傷病者のトリアージと応急処置を行いますけれども、実災害に備えて、災害時の医療救護活動が円滑に実施できるように、需要地域内の医療関係団体の皆様とは災害時医療研修会、そして災害時医療訓練をここ数年重ねておりまして、円滑な実動につなげるように連携体制の強化を図っているところです。需要医師会さんの方でも医師会独自にトリアージの研修を実施していただいております。
今出ましたトリアージっていうのは、はい、どういうことなんでしょう。
そうですね、トリアージは治療の優先順位付けのことになります。もともとの語源はフランス語だそうなんですけれども、選別するっていう意味だそうです。で、例えばコーヒー豆とか羊の羊毛の品質をクラス分けするときに使われていた言葉のようなんですけれども、ナポレオン戦争の時代に、兵隊さんの治療優先順位を決める手法として医療の方に導入されているということです。で、このトリアージは本当に災害時 ージや事故現場などで1分1秒を争う状況の中で、治療可能な人の救命を最優先に、緊急度重症度に応じて治療とか搬送の優先順位を決定することになるので、助けられる命を助けるということを最大の目標とした災害時医療の根幹的な行動になります。
このトリアージ、具体的にはどのように行われるんでしょうか。
はい、最近ではドラマとか映画とかでもトリアージの場面をご覧になったことがある方も多いかもしれませんが、トリアージではトリアージタグというカードのようなものを用いて、赤、黄色、緑、黒の4色に分類して、そのタグを傷病者の右腕につけて対応していく形になります。でまず赤ですけれども、こちらが重症者で最優先の治療が必要な方になります。命の危険が迫っていて直ちに処置が必要な状態の方です。で黄色は中等症の方で、即命に危険はないけれども、医療を必要とする状態の方になります。そして緑は軽症で、命の危険がなく、特に入院医療等を必要しない状態で、具体的にはですね、例えば歩けるレベルの方は緑と判断されます。そして最後に黒ですけれども、こちらは残念ながらお亡くなりになっている、または、今処置をしてもほとんどもう救命の可能性が極めて低い状態の方という形の、分類の仕方をいたします。
今日は葉山町町民健康課担当課長で保健師の伊藤優子さんに災害時医療についてお話を伺っています。それではここで1曲お聴きいただいて、後半に続きます。 お送りした曲はユーリズミックス Light by Your Side でした。この時間は葉山町提供わっしょい葉山、本日のゲストは葉山町町民健康課担当課長で保健師の伊藤優子さんです。今日は災害時医療についてお話を伺っています。続いて後半、医療救護所での対応の流れ、こちらについても教えてください。
はい、医療救護所ではですね、まず例えば葉山ハートセンター医療救護所の場合、建物の外で、テントを張ってトリアージを行います。そこで赤黄色と判断された、重症者中等症者の方は建物内に医療救護所が設置してありますので、そちらの方に搬送して対応いたします。緑と判断された軽症の方は、これは歩行可能なレベルの方なんですけれども、医療救護所での救護対象とはなりませんので、屋外でそのまま、しばらく待機していただくような形になります。赤黄色と判断された、重症者中等症者の方は医療救護所で応急手当の後に医療機関での治療という形になりますので、医療機関としてはそのままハートセンターさんの方で医療対応していただく場合と、必要があれば他の医療機関に搬送して医療対応になる場合っていうのが想定されます。
そして、町民の皆さんにご協力いただきたいこともあるということなんですが、こちらについてもお願いします。
は
い、
そうですね、災害時医療において、大きく4点町民の方にお願いしたいことがございます。1点目は、通常の救急医療と災害時医療は違うということをご理解していただきたいということです。2点目は、それを踏まえて軽症者の方は医療救護所への受診を、控えていただければということになります。そして3点目は、もしも元気で負傷もしなかった方は、重症者中等症者の方がお近くにいた際に医療救護所へ搬送することのご協力をぜひいただければと思っています。そして4点目ですけれども、ハートセンターさんは医療救護所になりますけれども、避難所ではないため、医療救護所への避難は控えていただきたいということになります。この4点は町民の方にぜひお願いしたいことになります。
とても大事なことですね。覚えておきたいことになります。それではその一つ一つについて詳しくお伺いしたいと思います。
はい、まず1点目の通常の救急医療と災害時医療は違うということについてなんですけれども、通常の救急医療というのは、医療資源や医師が足りている環境で行われるので、1人の患者さんに対して最大の医療を行うことを目的に行われるものになります。ですので例えば軽症であっても医療対応が行われますし、搬送された順番にその個人に最大限の治療が行われる形になります。ですが災害時医療はこの点が大きく異なりまして、地震とか津波とか火災とか、そういった災害によって医療の対応能力を上回る多数の傷病者の方が一堂に発生して、また停電とか断水とかも想定される中で、人も物も限られた中で行われる医療になりますので、医療者も被災者なので医療職も足りない中で、膨大な需要に対して限られた資源とマンパワーで、一人でも多くの命を救うように動くことになります。ですのでトリアージで優先順位をつける必要が出て、救える命を救うことを目的に行う医療となります。そのために軽症の方というのは優先順位が下がります。この災害時医療は救急医療とは異なるという点を、まずは町民の皆様にご理解いただきたいです。
そして2つ目お願いします。
はい、2つ目は、今の話を踏まえた上でなんですけれども、軽症の方は医療救護所への受診を控えていただきたいという点についてなんですが、軽症で緑のタグがついた方というのは医療救護所での治療対応とはならないため、災害発生直後の3日間程度はなんとか自助・共助で乗り越えていただく必要がございます。で、例えば軽度の怪我などは水で洗うですとか、清潔な布で圧迫止血を行うなど、そういったことで自助・共助で対処していただいて、医療職が重症者の救命活動に専念できるように 軽症の人は医療救護所への来所は控えていただくことをお願いします。で、発災3日間程度で外部の医療支援者が被災地支援に入ってきますので、避難所で巡回診療等が開始される予定です。で、軽症の人への医療もその時には実施されますので、あとは診療を再開できた医療機関から順番に、需要地域では黄色い災害時の上り旗というものを医療機関等の入り口に目印として掲出されることになっていますので、それを目安に受診していただくようにお願いしたいと思います。特に持病のある方などは可能な範囲で1週間分程度の薬を常に確保されておくと安心かなと思います。他の被災地の実態として、軽症で治療対応してもらえなかった方が、例えば不満を医療職にぶつけてしまって、その対応で医療活動に支障が出てしまったなどの残念な状況というのも実際に生じています。トリアージに不服がある方が出るかもしれませんが、ご家族などが怪我をされた場合とかも、やっぱりいち早く医療を受けさせてあげたいという気持ちに誰しもなるとは思うんですけれども、軽症の人が自助・共助に努めて医療救護所に殺到しないことで、重症者の救命につながるということで、自身の行動が誰かを助けることにつながるという意識で、軽症の人は自助・共助に努めていただくように重ねてお願いしたいと思います。
続いて3点目、元気な方は。
はい、元気な方は、重症者中等症者の医療救護所への搬送にぜひご協力いただきたいと思っています。葉山町消防の救急車は現在2台稼働しているんですけれども、8年度には3台稼働できる予定なんですが、多くの重症者中等症者が発生した場合に、公助である救急車だけでは搬送能力に限界が出ることが予測されます。自衛隊やその他の応援も入る予定なんですけれども、発災直後については、特に自助・共助・公助が重要となります。負傷を負わずに済んで、例えば元気な状態であった人には、周囲にもしも重症な人がいた場合など、可能な範囲で構いませんので、重症者を医療救護所へ運ぶことなどにご協力していただければと思います。実際に他の被災地の現場では、例えば戸板を担架のようにして搬送したりなど、さまざまな形で住民の方の支援が行われています。
そして4点目、葉山ハートセンターについてお願いします。
はい、医療救護所は避難所ではないので、医療救護所への避難は控えていただきたいということなんですね。これは令和7年7月30日に、カムチャッカ沖地震が起きたと思うんですけれども、その際に海岸にいた人たちが葉山ハートセンターさんに避難をして、何人もの方がハートセンターさんでお世話になった経過がございます。ただ葉山ハートセンターは本来避難所ではなくて、特に大規模災害時には医療救護所になる場所ですので、避難所としてご利用いただくことはできません。近隣地域で避難所となっているのは下山口会館になりますので、そちらをご利用いただいて、葉山ハートセンターを避難所としてご利用することは避けていただければと思います。災害時の医療が少しでも円滑に行えるように、医療救護所となっている場所への避難は避けていただくよう重ねて、ぜひご協力をお願いいたします。
非常に大切なお話をありがとうございました。はい、こういった内容は最初にも申し上げました、広報葉山2月号葉山ニュース災害時の医療体制、こちらにも記載がありますので、はい、皆さんぜひこちらもご確認されるといいかと思います。以上、この時間は葉山町提供わっしょい葉山、本日のゲストは葉山町町民健康課担当課長で保健師の伊藤優子さんでした。伊藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。